日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきありがとうございます。皆さんご存知の通り、辛坊さんは太平洋横断のため現在お休み中です。でも助っ人が豪華なんですよ。立川志らくさんに小倉智昭さんなど、そして日本放送が誇ります三大年齢がわからないアナウンサーの2人、吉田アナウンサーと飯田アナウンサー、まあ濃いですよね。ちょっと心配もあるかと思います。混ぜるな危険なんていう感じしますけれどもね、三大ってね、あと1人誰なんでしょうかねとかいろいろ考えてしまいますが、まあ日々ね、みんなでアイデアを出し合って日替わり助っ人の曜日に合わせた企画、そして専門家の方をお招きして全員で辛坊治郎ズームの屋号を守ってゆきます。ポッドキャストをお聞きの皆さん、私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょう。さあ、それではお待たせいたしました、今日のズームそこまで言うか、始まり始まり。
4月27日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、武田恒康です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は太平洋横断にチャレンジする辛坊さんの帰りを待ちながら、期間未定で日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。毎週火曜日は週替わりになりますが、今日は作家の武田恒康さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
どうも お願いいたします。
お願いいたします。念のためね、はい、一応の武田さんのプロフィールというのを簡単にご紹介をしておきますと、武田恒康さん、1975年のお生まれで、旧皇族の武田家の出身で、明治天皇の夜叉子でいらっしゃる。夜叉子っていうのはひ孫の
子ですね。
お子さん、
そうです、
ですね、はい、で慶応義塾大学の法学部法律学科を卒業されまして、作家、政治評論家として活動されています。またお父様は日本オリンピック委員会 IOC 前会長の武田恒和さんという、まあ肩書きがね、私たちからするとちょっと遠い存在のような、
いえいえ、
ずらずらっと並んでいますけれども、まずそんな武田さんがなぜこのズームを、
はい、
担当してくださることになったのか。
それはもう辛坊さんとね、討論番組をずっとご一緒させてもらってましたので、はい、まあ、ちょっといない間に一日、ちょっとゲストで来いということで来てみたら、うん、ゲストどころか代わりに MC をやるという話になってまして、
そうなんですよ、そう
びっくりしました
なんか辛坊さんとのこう討論の印象と比べると、今日 のオープニングのご挨拶の感じとか、あ、やっぱり旧皇族ご出身の方の感じがね、すごい物腰柔らかくこうソフトな感じの
話し方、結構討論番組ですとね、口角飛ばしてガンガンやるような感じですからね、はい、今日はちょっとおとなしく、
そういう感じですか、じゃあだんだんエンジンかけてって、
あ、でもそんな怒鳴ったりしないですから大丈夫ですよ
そうですか、まあ、でも適当なところまで弾けていただいて全然 OK ですので、
わかりました、
よろしくお願いいたします。まあ、さらっとね、この旧皇族というふうにご紹介しましたけれども、はい、まあ、多分ね、そういうイメージと、素朴な疑問として、はい、どんなお暮らしぶりなのかしらって思われてる方は、ね、
なんか特別な生活をしてるんじゃないかと思われがちなんですけども、はいはい、もうかつて、皇族だった家が、一般人になったのがもう終戦後ですからね。ですからもう私が生まれるもう随分前ですので、もう私の世代はもう民間人として生まれ育ってるので、うん、そんな特別なですね、ことはないんですよ。
でもなんかこう私たちが知らないようなこう皇族のお話とか、はい、なんか行事とかに関わったりすること、
そうですね、皇室の行事に行くことはありましたね。
ですよね、
はい、今でも忘れられないのは、私がちっちゃい時ですけども、はい、旧皇族の一族と皇族方のこの親睦会っていうのが時々ありまして、その時にですね、当時皇太子妃でいらっしゃった美智子様、
はい、
お膝元にですね、宮様が飼ってたプードルがワンワンって鳴いた時に、私がとっさに近 くにいた人に抱きついたんですね。 しがみついたというか、それが美智子様だったというですね、今から思い起こせばもう恐れ多い話ですけども、そしたら高校生ぐらいになって、その後お会いしたのが高校生ぐらいだったんですけど、その時にですね、あの美智子様が覚えてらしてですね、当時皇后陛下でしたけども、
そうなんです、
あの時はこうでしたねとか、まさかそんなことまで覚えてくださるとは思わなかったもんですからね、びっくりしましたけど、まあ、そういった皇族方との、ご縁はありましたですね、
はい、やっぱり違うんだなと思ってますね
そんな違いはないんですけどね。
そうですか、
はい、
で、あのよくね、片やツイッターのプロフィールなんかを拝見しますと、作家というよりも先にラーメン屋ってご自分でラーメン屋さんだとおっしゃってますが、そうなんです
よ、私ラーメン屋をですね経営してまして、
はいはい、
でなんかそのなんかテレビ出たりとかしてる人が片手間でラーメン屋をやってると思われると、うん、なんか良くないなと思って、うんうん、私本業はラーメン屋なんですっていうことにしたんですね、
はい、
それでツイッターのプロフィールをラーメン屋を一番最初に持ってきたっていうことです、う
ん、こだわりのラーメンなんです
ね。そうなんです、あの利尻昆布ラーメンというのを作ってまして、1年半研究して作ったラーメン麺をですね、
1年半も。
そうなんです、あのやっぱりこの出汁といえば利尻昆布だろうってことになって、まあ、数ある昆布の中でも利尻昆布ラーメンってあのとても高いんですけども、それを使ってですね美味しいラーメンを作ろうということでですね、それで出しまして、はい、そういう、まあ、あの利尻島にですね昆布留学までしてですね、
そうなんですか、昆布を自分で選定するところから。
そうです、で昆布の扱い方とか習って、でしかもちょうどその利尻に行った時が爆弾低気圧が来ちゃったんですね、余裕持って行ったはずだったんですけど、それこそ辛坊さんと一緒に出てるあの討論番組の収録日に帰んなきゃいけないという時に、もう4日間足止め食らっちゃって、で飛行機も飛ばない、船も動かないで、これどうしようと、ちょっと収まりかけたので、で翌日飛ばなかったらもうこれは飛行機チャーターしかないということで、
チャーター、
そうですよ。それで聞いたら何社も断られて、一社だけうちなら飛びますみたいな感じで、ジェット機だったら飛びますって言って、羽田から利尻島往復で400万ですよ。でもしょうがない、翌日飛行機飛ばなかったらもうチャーターしてでも帰んなきゃいけないと思って、
それはその仕事の番組のために、
そうです、その収録に行くために、それでお願いしたんですよ、はい、で翌朝何時の飛行機飛ばなかったら来てくださいって言ったら、翌日飛んだんですよ、5日ぶりに。で400万円払わなくて済んだんです。
いや、よかったですね。でもすごい使命感ですね、すいませんちょっとごめんなさいって
言われて、何があってでも行かなきゃいけないと思ってましたので、
はい、
そんな思い出の利尻島です。
そうですか、あ、じゃあもう味をもうご自分自らも研究されて、
そうなんです、
最上のものを、
はい、
食べてみたいです。
こっから東京のね日本放送のスタジオからもそんな遠くないですから、
なんかね、近いらしいですよね、ランチにも行けますね、
は
い、
あ、ちなみにあの黒帯という名前の店ですので、はい、ひらがなで黒帯です、
黒帯ラーメンね、はい、ご認識おきください。さあ今日はね5時半までの生放送になりますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあズームそこまで言うか、ではいつものように株と為替からお伝えしていきます。今日の東京株式市場、日経平均株価反落しました。昨日と比べまして134円34銭安い 28,991 円89銭で取引を終えました。主要企業の決算発表を前に持ち高を調整する売りが優勢となったほか、新型コロナウイルスの感染拡大も相場の重荷になりました。で、為替相場は現在1ドル108円15銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと35銭ほど円安になっています。さあズームそこまで言うか、今日4時台に取り上げるニュースは小室圭氏の金銭問題と女性宮家創設議論の行方、これ武田さんがね、いろんなところで情報発信してますけれども、はい、改めて
やっぱこの一皇族の恋の行方の問題ではなくて、もう皇室全体も一歩間違ったら日本そのものを巻き込んだもう大きな事件に発展してしまいましたので、それとちょうど女性宮家の議論が今有識者会議で進んでて、これも密接に関係する話なので、今日はちょっとこの ポイントをですね、はい、しっかりとお伝えしたいなと思っております。
で、5時台には中国が強襲陸用艦を配備、その狙いはという問題にズームいたします。 って5時のオープニングは生存確認テレフォン5時の辛坊です。お送りします。さっきオープニングでね、辛坊さんの声ダイジェストでつなぎましたけれども、現在はですね、辛坊さん、東京から東南東におよそ1800キロ離れた太平洋上に東へ進んでいるということなんですよね。で、昨日の午後からですね、もともと台風2号だった低気圧の直撃受けまして、はいはい、なんかね、もう大層大変な目にあったという感じで、
じゃあもうフラフラになってるかもしれませんね。
昨日のだから5時の電話は、まあ、一応生きてるという確認は
それは取れたんですね。
取れたんですけど、はい、もう長いお話ができなくて、ちょっと今日も心配なんですけれどもね、はい、5時にかけてみたいと思っています。
はい、
さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoom@1242.com、番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか、辛坊さんが太平洋横断にチャレンジしている間、期間未定で週替わりの火曜日、今日は武田恒康さんとお送りしていきます。お願いいたします。
はい、お願いします。
で、このコーナーはニュースデスクの森田さんにも入ってもらいます。お願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまずは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。菅総理大臣は今日、防衛省自衛隊による新型コロナウイルスのワクチンの大規模接種センターを東京都に設置するよう岸防衛大臣に指示しました。5月24日に設置し、およそ3ヶ月間運営する方針です。梶山経済産業大臣は今日、オーストラリア、インドとの3カ国で脱炭素化に向けて資源や技術を相互に供給するサプライチェーンを構築するという趣旨をまとめ、共同声明を出します。次世代技術で存在感を強める中国を念頭に競争力を高める狙いがあります。朝日新聞によりますと、福井県の杉本知事は今日、梶山経済産業大臣と会談し、関西電力の老朽原発3基の再稼働をめぐり協議し、近く再稼働への同意を表明します。新型コロナウイルスの1日あたりの感染確認者数が5日連続で30万人を超えたインドのモディ首相は、アメリカのバイデン大統領と電話会談しました。バイデン大統領は医療機器の提供など幅広い緊急支援を伝達しました。外務省は昨日、中国政府が公表した沖縄県尖閣諸島の地形図や調査報告書をめぐり、中国に領有権があるとの主張が前提になっているとして、外交ルートを通じて抗議しました。国際宇宙ステーションで半年間の長期滞在を始めた星出彰彦さんと、去年11月から滞在中の野口聡一さんの日本人宇宙飛行士2人が昨夜記者会見し、野口さんは用意したタスキを星出さんにリレーしエールを送りました。メジャーリーグエンゼルスの大谷は2番投手で先発出場し、5回を投げて1本塁打を含む3安打4失点9奪三振で今シーズン初勝利、1072日ぶりの白星を手にしました。試合は9対4でした。アメリカアカデミー賞の作品賞と監督賞にノマドランドを手掛けた中国出身の女性クロエ・ジャオ監督が選ばれたことに関する報道や投稿が中国で次々と削除されました。ジャオさんは過去に中国を批判したことが問題視されており、当局が情報を遮断している可能性があります。
そこまで言うか。
さあこの中で武田さんが気になったニュースは、は
い、やっぱりちょっと一番気になったのは中国政府が公表した沖縄県尖閣諸島の地形図の話題ですけども、はい、これはですね、まあ、中国が尖閣に対して、まあ、いろいろなですね、公船を日本の、周りに、はべるような形でですね、滞在させて、いろいろ とありますけども、ちょっと地図を作るっていうのは、なんか一見その地図ぐらい作ったっていいんじゃないのって思う人がいるかもしれないんですが、うん、これ結構重大なことでして、はい、日本だと地図って国土地理院が作ってますから、ちょっとピンとこないかもしれないんですが、もともと世界の常識では地図を作るのはこの軍の機関が作るんですね。でこれ中国もこれ当然軍の機関がこれ地図を作ってるわけでして、はい、ですからその自分の領域の詳細な地図を作るっていうのはもう軍事的な活動なんですよね。
あ、なるほど、
はい、だから中国政府がこうやって尖閣の地図を作ったということは、これ軍事的な活動を通じていよいよ実効支配を主張する足場固めをしているということなので、その公船が近づいているっていうレベルとはちょっと次元の違う結構怖いニュースだなと思って聞いてました。
なんか人工衛星で、ね、データを集めてこの地形図などを作ったということですもんね。
そうなんですね。だから日本人はピンときてないんですけども、うん、世界の人はこれ当然軍の活動をした上で地図を作ってるっていう、これ世界的にそう見てますから、アメリカでもヨーロッパでもどこでもそうですので、で正確な地図を作る技術があるかどうかっていうのは結構軍にとってとても大切なことなんですね。で自分たちの領域は当然ですけども、占領地の地図をいかに早く正確に作れるかとか、はい、これもですね軍の力の見せ所といいますか、なのであ らゆる方向で、なんか中国はこの尖閣諸島をもはやもう実効支配しているのは中国だということを言い始める、まあ、そういう段階に近づいてきてるなという気がします。ま
あ、日本政府も、ね、尖閣諸島 のアホウドリの生態調査なんかは行ってはいるんですけれどもね。
そうなんですよ。だからその、生態調査も上陸して調査するのであれば、これ相当踏み込んだ行動になるんですけども、はい、これも衛星写真で見て数えるとかいうレベルなので、ちょっとそれ聞いた時ちょっとずっこけてしまったんですけども、なんか漁船の衝突の事故がかつてありました、民主党政権の時ですけども、あの時はもう完全に日本が実効支配してましたので、中国の公船が多少近づいても日本の実効支配は揺らがない、それだけ強いものがあったんですけども、最近はもう常に中国の公船が常駐するような状況になってきてますので、いよいよこれ実効支配はもはや中国にありということを言い出しかねない、そんなところに近づいてる気がしますね。あとそれから特に気になったのは、まあ、ちょっと今ね日本がコロナがちょうど第4波ということで緊急事態宣言が出たところなんですけれども、はい、インドでは1日30万人の感染者、これ5日連続というニュースがありました。でちょっと第3波とか4波とか地域によってちょっとバラバラありますけども、アメリカもヨーロッパもちょっと収まったようではありますけども、まあ、インドでこういう状況になっていると。でどうも私ですね、この、日本 の報道を見てると、日本のコロナの状況が危機的だ危機的だということばっかり聞かされるんですけども、はたこうやってインドで1日30万人っていうのを目にすると、うん、日本はもう数十分の1というようなレベルなんですよね。
比べるとね。
で私ショックだったのはアメリカがちょっと前までひどかったですけども、はい、インドって14億人ぐらい人口がいるんですけども、それで今1日30万人ですよね。でアメリカって3億人しかいないので、インドと比べるとですね少ない、はい、それでもアメリカは1日20万人とかっていう陽性者が出てましたから、うん、ちょっとアメリカと比べると日本はその時100分の1ぐらいだったんですよ、うん、なのでちょっとまあ、正しく恐れると言いますか、うん、そういうのを見て、まあ、日本では第4波来てるんだけども、でも結構頑張ってここまで来たなというところも見ないと、うん、大変だ大変だダメだダメだだけだともう気持ちが持たないと言いますか、うん、その中で、まあ、日本はまだ気をつけなきゃいけないけども頑張ってきたことがあるから、まあ、これまで通り、まあ、やることってもう決まってるじゃないですか、うん、ね、 手洗いをして、はい、うがいをしてというなんかこれまでやってない新しいことをやりなさいという話じゃないので、これまでやってきたことをちゃんとねこの気を抜かずにやっていこうという、そんなふうに思いましたけどもね。
インドは例のねあの今月にあってガンジス川で身を清めるあのヒンズー教のね祭典が実施されて、あれがあの数百万人参加して大規模なクラスターになってしまったようですね、
はい、そうですね。特にあの、これもちょっとあの専門家から聞いた話なんですけども、日本でクラスターが起きた飲食店の共通点ということで、はい、大体この洗面所が汚いところっていうのは結構共通項があるらしいんですね。ですからその水を介してとか、あの特にガンジス川に何万人も一気に入ってってことになると、やっぱこう水を媒介してってことがあると思うんですよね、なのでまあ徐々にどういうふうな状況だと危ないのかっていうのがですね、もう分かるようになってきたじゃないですか。その換気の具合であるとか、もしくはお掃除が行き届いてるかどうかとか、ですから私たち一人一人が、あ、今この店に自分がいて大丈夫なのかな、もしくはあのここだったら安心していられるなっていう、そうセンサーを一人一人あの働かせられるようになってると思うんですよね。なので、まあ、これからそうちょっとこれまだ長期戦になりそうな感じはするので、まあ、ちょっとねよそでたくさん増えてるのを横目に見ながら、自分たちがやってきたことは間違ってなかったんだ、ちゃんとこれからも続けていこうというね。
インドで心配なのはあの二重変異株というね、一、はい、つのウイルスで二つの変異があるというのが特徴ですから、
はい、
日本でもちょっと数十件確認され始めましたの で、
そうですよ、ね、
ここはやっぱり水際で抑えないといけないですよね。
そうですね、また変異株といいますとまたその未知のものが増えてしまいますので、その感染力が強まるという話も徐々にあのそういう話もありますものね。ですからここの水際対策は本当に気を抜いたらいけないとこだなというふうに思います。
コロナに関するとあとワクチンがありますよね。
はい、そうですね、あの自衛隊がその大規模接種センターを、まあ、あの東京都で行うという、はい、そういうニュースがありましたけども、まあ、自衛隊の力というのは結構あの強いものがありますので、まあ、あの、まず自己完結型ですし即応体制があるので、やっぱこの自衛隊をしっかりと活用するというのはあのいいことだと思うんですよ。でこれあまり言う人いないのでどうでしょう、ご批判もあるかもしれないんですけども、今世界中のクルーズ船ってほとんどあの動かせないまま、はいはい、もう放置されてるじゃないですか。そういうもう大きなクルーズ船って本当に何千人も乗るようなクルーズ船があるので、はい、それをですねもうチャーターしてもう東京湾とか大阪湾に浮かべて、これを病院船にしてしまう、でしかも一人一室ずつですね、はい、でそれであのレストランとかジムとかありますから、そういうところはですね集中治療とかで使えるようにして、これ誰も言わないんですけども、
シンガポールなんかそれで船に隔離して割と抑えてるんですよね、
はいはい、シンガポールはやってるんですね、
はい、
なんかねこの病院ってその、やっぱ予測ができないので、落ち着く時と増える時ありますから、そういう時に機動的にパッと確保するっていうことを考えたら、もう洋上で隔離される船っていうのはどうせあの使わないまま放置されてるわけですから、安く借りてきてですね使えないのかなというふうにね思いますけどもね。やっぱ今回自衛隊の大規模接種センターということですけれども、あの以前のねあのプリンセス
ダイヤモンドプリンセスの時にも、ね、あのね医官とか看護官が行きました、
はいはい、あの時もあの自衛隊が船を調達してそのままへばりつく形で、はい、あすごくよく対応しましたものね、ですからここでしっかりとあの自衛隊の力を借りるというのは、自衛隊にとってもやっぱりいざという時のあの即応体制を経験を積むということにもなるので、ここはしっかりと自衛隊に頼れる部分は頼ったらいいんじゃないかなというふうに思いますね。
でも看護官はすでに北海道とか大阪に派遣した経験もありますし、あとイスラエル、はいなどではもう軍が主導して完全にあのワクチンの接種を行いましたもんね、
う
ん
う
ん、
そうですよね。なんかどうも自衛隊が出るときは最終段階みたいなイメージが災害でもありますけども、やっぱそこに至る前からですね、あの利用できるものは利用するというね、ようやくここに来て大規模接種センターという具体的な話が出てきましたので、よかったなと。5
月の24日からの大手町の、ね、中央合同庁舎に3ヶ月間設置するという方法ですけど、これから予約方法など具体的な検討を進めるということですが、もう準有事ですものね。
そうですね、ここはしっかりと対応してほしいです ね、
ね混乱なく、ね、進められるといいですよね。以上ズームフラッシュでした。
飯田浩司の OK 工事アップ激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
4月27日火曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから武田恒康と
日本放送の増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。辛坊さんが太平洋横断にチャレンジしている間は期間未定で、毎週火曜日週替わりでお送りしています。今日は武田恒康さんです。さあ、メールをいただいているのでご紹介しますね。神奈川県のかなさん、武田さん、いつものズームと違う品があると思います。
あらら、
暴れん坊の辛坊さんとは全く違いますねって
そうですか。ちょっと私ちょっと猫かぶってたかもしれないですけど。
猫かぶってますか、ね、そういった感じのご意見こちらもありまして、55歳の男性の三重県の、ビバ夜勤さん、鈴鹿市にお住まい。武田さん、口調が柔らかすぎですよ中和させるために須田慎一郎さんにゲスト出演してもらいましょうっていうご意見なんかもありますが、
あんまりねガミガミ急に、ね、怒鳴ったりしたらおかしいですからね、
最初はこうソフトに、
はい、
もうちょっと経つと化けるかもしれないという感じですかね、
まあ、ちょっと今日この後のテーマが重たいですからね。
あ、
小室さんの話、ね、
そうですね、はい、まあでも連日ね、今やもうこうワイドショーを賑わせてるようなね、もう話題になっちゃいましたからね、はい、はい、そういったあたりもだんだんちょっと口調変わってくるのかなとも思われますが引き続きお聞きになってください。で、5時台にはね、辛坊さんの衛星電話に生電話をかける企画、生存確認テレフォン5時の辛坊です、毎日お送りしています。辛坊さんの現在地、進路情報など詳しくはね、5時台のオープニングでもお伝えしますので、お楽しみにお待ちください。日本放送ズームそこまで言うか、この後は小室圭氏の金銭問題と女性三宅創設議論の行方、武田さんに徹底解説していただきます。
飯田浩司の OK 工事アップ激論横浜ベイサミット、4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉雄、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
日本放送ズームそこまで言うか、この時間解説するニュースはこちらです。小室圭氏の金銭問題と女性三宅創設議論の行方。連日報道されている秋篠宮ご夫妻の長女眞子さまの婚約内定相手、小室圭さんの母親と元婚約者の男性との金銭トラブル、この報道が政府の安定した皇位継承に関する検討に影響を与え、ゆくゆくは女性三宅創設への議論にも関係すると考えられています。さあ、このコーナーにも引き続き森田さんに入ってもらいます。お願いします。
はい、お願いします。
では、このニュースを解説していただくのは、今日の助っ人パーソナリティで作家の武田恒康さんです。
はい、
お願いいたします。
4月8日に小室さんが文書を公表しましたよね、はい、これにはもう驚いた人たくさんいると思うんですけども、あれ28ページということで、
A4 で28枚で6万字に及ぶ文書だったようですね。
6万字って言ったらもう下手したら本一冊分に近いぐらいですよね。はい、そこで、まあ、ただちょっと私びっくりしたのは、2年以上前にですね、小室さんが文書を出したことがあったじゃないですか、はい、でその時の趣旨と基本一緒なんですよ、うん、なんか全然違う話が出てくるのかなと思いきや、同じことを言ってですね、うん、であれを出して世間が、あ、そういうことだったのかと、じゃあ納得したというふうになると思ったんでしょうかね、
うん、相手の男性はもう返してもらうつもりはなかったと発言したんだと、そういうような録音のデータもあるんだみたいなことをね、文章の中でも言ってましたね。
この、ね、録音のデータがあるっていうので結構ドン引きした人が多いんですよ、うん、そんなとっさに音声取って、でそのなんていうのかな、言葉尻を捉えるというか、それで もらったお金なのか借りたお金なのかっていうので、こうあくまでもこれもらったお金なんだと、返さなくていいって言ったじゃないかって言って、あの6万字の中にその引用がですね、その返してもらうつもりはなかったという元婚約者の方の言葉の引用をもう30回近くしてるんですよね。だからそのなんかリズメで、だってこう言ったじゃないですか、こう言いましたよねみたいな感じで畳み込むような感じなんですよ。それを読んだ人はどういうつもりなのかなっていうふうに、まあ、違和感から嫌悪感に変わった人が多かったんじゃないかなと思うんですね。でちょっと解せないのがその4日後ですよ、
はいはい、
その舌の根も乾かないうちにと言いますか、あれほどね、解決金は出さないし、もらったお金だから返さないしと言ってましたよ ね、
そうですよね。
ところが解決金出しますって言っちゃうわけですよね。
なんでなんですかね。
いや、これあまりにもこのバッシングを、強いバッシングを浴びたので、これはまずいって気づいたんですかね。
ちょっと考え方変えたってことなんですか、ね、
それで解決金出すって言ったらまたそれはそれで炎上するわけですよ。で、宮内庁長官なんてその6万字読んでですね、ちゃんと書けているというふうに肯定的な評価をしてたわけですから、その後でなんかひっくり返すみたいな話になっちゃいましたね。で、この問題の本質なんですけども、もはや借りた金とかもらった金とかそういう問題じゃないと思うんですよ。で、400万を返したか返さないかとかそこではなくて、やっぱこのもう何年もこの問題をこじらせ、なんか何ていうんですかね、この小室さんの人間性といいますか、
信頼できるかどうかみたいな、
そうですね、解決能力っていうのがあるのかどうか、はい、そういう人間性が問われてるんだと思うんですよ、うん、人間どんな間違いを犯すこともあると思うんですけども、その時にどう対応するかと、うん、でこういう金銭トラブルが起きた時に小室さんが一生懸命誠心誠意向き合って解決しようとするその姿を見ることができたら、これ結構なんかピンチをチャンスにといいますか、うん、はい、株が上がったんじゃないかなと思うんですよね、うん、でもうやることなすことこんな感じでみんなもうっていう感じになっちゃってですね、うん、でさらにここでちょっと大きな問題がありますのは、これもまた週刊誌がついたところですけども、その小室さんのお母さんがその元婚約者の方と、まあ、婚約関係にあった時に、その私たちがこういう関係にあることは外に明かさないでほしいというメールを送ったとかっていう、まあ、こういう方そういう記事がありました、なぜかといったらこれ、もしバレると遺族年金、つまり小室さんのお父様がお亡くなりになってますから、 そうですね、その遺族年金がもらえなくなるという、
は
い、でもしこれが本当だったらですよ、その年金っていうのは国の公の財産ですから、これをですね騙し取ったようなことにもなりかねないわけで、まあ、これはもう週刊誌のことですからどこまで本当かっていうのはもちろんありますけども、これはちゃんと小室さんは説明しないといけないことだと思うんですよね。だから借りた金だってことになると、じゃあ年金詐取疑惑ってことになっちゃう。
そういうことですね。
で、もらった金ってことになったら、じゃあなんで返さないのってなるので、もうこっちを立てるとこっちが立たないみたいな感じになっちゃってるんですよね。
解決金だって最初からもう返します、渡しますって言っておけばよかったのに、はい、それを後からひっくり返してしまったり、はい、ということになると、あとはもう小室さんがやっぱり記者会見なりなんなりして自ら説明するしかないんじゃないですかね。
そうなんですよ。そもそも文章だけでこれほどですね、国民が疑問に思っているものを文章だけで落ち着くわけがないんですよね。で、たとえズーム会見でもいいし、このために一時帰国でもいいので、もしくはニューヨークでの記者会見でもよかったと思うんですよね。何かしらのことでそのいろいろと突っ込まれながらも、ちゃんと誠意を持って答えている姿っていうのが見えたら全然違ったと思うんですよね。ですからちょっとこのなんていうのかな、なんかもう本当に疑問がどんどん積み重なって今度嫌悪感みたいになってきちゃってるじゃないかなと思うんですよね。でこれも私ちょっとすごく気になったのが、天皇陛下が、今年の2月19日に、まあ、誕生日に際してのお言葉でですね、この問題について言及なさいました、はい、その時に多くの人が納得し喜んでくれる状態になるのが望ましいとおっしゃったわけですよね、はい、ですから天皇陛下のご発言これ結構大変だったと思うんですよ、はい、このご発言一つでもですね大変なことになりかねないですから、ただ今回の小室さんのペーパーで陛下に対して一言も言及がないんですよね、はい、 だっては私に言わせればですよ、陛下がおっしゃったから何とかしなきゃって言って出してきたように見えるんですよ。だってあのお父様 の、まああの秋篠宮皇嗣殿下がですね、はい、もう、随分前から相応の対応、これ平成30年の時からおっしゃってるわけですね、はい、それに対して目に見える形っていう お言葉もありましたけども、全然答えてこなかった、うん、じゃあなんで今出してきたかって言ったら、これ天皇陛下が2月におっしゃったって、これやっぱ大きかったと思うんですよね、はい、なので天皇陛下の、まあ、ご心労をおかけしたとかですね、一言ぐらいねぎらいの言葉もない、もう完全に無視してしまってるんですよね。そこに私はちょっと違和感を覚えましたね。でこれはですね、まあ、小室ペーパーだけじゃなくて、やっぱ私はこの年金の問題と絡めて、これ大きな問題になるんじゃないかなと思いますのは、あの日本社会はそういう国を騙してお金を取るみたいな話がもしこれ本当だったらですよ、はい、これはちょっとあの許さないぐらい日本社会って厳しいんですね。これ例えば芸能人のスキャンダルでこの仕事からまあ外されて、まあ復帰できるかどうかという時に、復帰できる人と復帰できない人っているじゃないですか。もちろん全部パターンが決まってるわけじゃないんですけども、ちょっとずるかったり裏で口裏合わせて多くの人をちょっとだまくらかそうとしたり、もしくは国のお金を騙して取る、まあ、助成金をちょっと多く取ったりとか、はい、これをやった人って基本戻ってこられないんですよ。
確かにそうですね、
はい、
う
ん、でこれ普通のご結婚、まあ、普通の結婚ならいいんですけども、将来の天皇の義理のお兄さんになる方ですから、はい、というのはですね、私ここちょっとこだわってるところがありまして、はい、天皇というのが法律を公布する国家機関なんですね。つまり国会を通過した法案が、うん、これ陛下が裁可なさって交付なさって初めて法律が効力を持つんですよ、はい、でその法律を交付するお立場の天皇陛下がもし順法精神が低くてちょっとした違法なことをなさるような方だったら、国民としては なんでもうバカらしいですよ、法律守るのが。ですからこれもよくもう昔から言われていることですけども、これは上皇陛下のエピソードなんですが、御用邸にいらっしゃった時に、はい、よくドライブをなさるということで車で外においでになる、はい、でそして自重がこうお見送りして行ってらっしゃいませってやって、門出たらすぐのところで急ブレーキをかけたって言うんですね、そしたらパカッと扉が開いて天皇陛下、まあ、当時天皇陛下現在上皇陛下が走って戻ってきたって言うんですよ。陛下どうなさいましたかって言ったら、免許証を忘れたとおっしゃったという、ですからこの免許不携帯は違法ですから、はい、1秒でもこの違法状態を解消しないといけない、はい、で、まあ、車を置き、まあ、助手席には必ず誰か乗ってますので、それで走って戻ってきたというですね、まあ、そのエピソードを聞いて、やっぱりこれ法律を公布なさるお立場だから、ちょっとした法令違反も、もうやってはいけないという強い思いが終わりなんだろうなと私は解釈したんですね。ですからそれが皇室ですから、皇室というのはなんか騙したり、はい、なんかずるく立ち回ったりとか、どっかのお金を払わなくていいことにしたり、国のお金をせしめたりっていうのは、もう近づいちゃいけないっていうか、最も嫌うことなんですよね。なのでまあちょっとそういう、まあ、宮様と結婚なさる方のお家がですね、そういうね、まあ、もらった金、借りた金、もしくはそのもしかして年金のことも疑惑と言われてますけど、これはですね、ただの一皇族の個人的な話ではなくて、これ一歩間違うと本当皇室そのものにですね、大変大きなダメージが、まあ、ちょっと今日本はコロナ禍ですけども、はい、今皇室は小室禍もの
コムロかね、
これを何としても乗り越えないといけないという非常に厳しいところに、
しかもそう、はい、このままご結婚された場合には、まあ、眞子さまが皇籍離脱された場合には、はい、一時金で確か1億5000万とか払われることになるわけですよね。
そうですね、でこれもですね、結構多くの人が気にしているところなんですけども、はい、かといって気に相手が、まあ気に入ったからお金を出していい、この人気に入らないから出さなくていい、ということでもないんですよね。でこれはですね、皇位継承の問題と非常に密接に絡まってまして、はい、今有識者会議でいろいろ議論されてますけれども、はい、要するにこの、上皇陛下のね、上位に関するこの法案を通すときに、野党が付帯決議として女性宮家を議論しなさいっていうのを入れたわけですよ、はい、で、まあ、女性天皇の可能性、女系天皇の可能性、そして女性宮家の可能性が今いろいろ議論されているわけなんですが、はい、女性宮家というと、その皇族女性がご結婚後も皇族 に残るというのがこう女性土産なんですね、はいはい、そこだけ聞くと一見良さそうなんですけども、うんうん、それというのはすなわち結婚相手の男性を皇族にするという話につながってくるわけですね。でその子供が将来天皇になるかもしれない
という可能性もありますね。
ということは小室さんが皇族になる、でさらに言えば小室さんの例えば将来長男とかが天皇になるかもしれないという話なわけですよ。でこれはですね、もう長く続いている皇室の歴史の中で、民間出身の女性が宮中に入って皇后になるっていうのも1600年前からずっと例があるんですけども、民間出身の男子が皇族になった事例は一度もないんですね、
うん、
つまりこの男系継承っていうとなんか女を虐げてるみたいによく言われがちなんですけども、はい、要するに民間の女性は受け入れるけども民間の男子は一人もですよ、これまで一人も入れてこなかったということなんですね。だから男の子が生まれない宮家はまあそのまま廃絶になってしまう、もしくは宮家の間で養子を取ることによってつないできたということなので、だから男系継承というのは外部の男子を排除してきたということでもあるので、この女性が男性がっていうよりもやっぱりこの血筋の人が天皇になるんだよというそういうルールを1000年以上ずっと続けてきたわけですよね、はい、でこの問題はですね、まあ、私以前からもう15年前から言ってたんですけども、女性皇族が結婚する男子がどんな人かわからない、もしかしたら外国のスパイかもしれないし利権を貪る人かもしれない、だから女性宮家危険なんですよって言ってきたんです。そしたらですね、 毎回その反対の立場の方から、武田さんあんた失礼だと、
失礼だと、
女性皇族がそんな変な男を連れてくるわけないだろうと言われてきたんですよ。そしたらですね、え、連れてきたんじゃないのっていう、いやだから今度女性宮家というものの、問題点をですね、小室さんは自ら呈して体を呈してですね示してくれてるように私は思ってるんですよね。だからまあ何ですかね、一皇族の結婚問題ではなくてこの皇位継承の議論の行く末にも影響を与えかねないということなのかなと思いますね。はい、どうご覧になって
有識者会議ではこの女性宮家というのはかなり賛成の立場の意見も出てきているんですか。
そうですね、女性宮家はもう昔からもう、はい、小泉内閣の時からですね、女性宮家の話っていうのはもう、はい、有識者会議で決まってまして、その方向性だったんですよ。まあ、悠仁親王殿下がお生まれになった、若い世代に男の子がお生まれになったということで、はい、この話は一旦止まってますけども、うん、ですから若宮がいらっしゃるのでこの方を排除して例えば愛子内親王殿下に天皇になっていただくと、これはちょっと無理な話だという認識が強いので、そうすると女性宮家つまり女性皇族がどんどんご結婚により皇籍離脱し皇族の人数が減っていってしまうと、だからご結婚も今後残ってもらいましょうって話はこれは進められそうな雰囲気があったわけなんで、私はそれもダメだと前から言ったんですけども、ですからでただね官房長官はこの小室さんの問題とこの有識者会議はこれ別問題だっていうことをつい昨日か一昨日言いましたけども、私はそうじゃないと思うんですよ。実際どんな人がご結婚相手になるかわからないということを示してくれているわけなので、それも含めて議論しなきゃいけないですよねと私は思っているので、ですからこの小室さんの問題はこの本当皇室制度の議論の行方にも影響を与える。でこれはある雑誌がですね、この小室さんのペーパーでどれほどの人が納得したかというそういうアンケート調査を公表しましたけども、納得したという人は 1% というですね、これだけが全てではないですけども、やっぱネットとかの反応を見ているともうほとんど大半の人が、でこれまでその小室さんに少し優しい立場を取っていた人までもこう離れさせてしまった、なので、首の皮一枚と言わないですけども、チャンスだったはずなのに、そのチャンスをみすみすこんな形で壊してしまった、ですから今後どうしたらいいのかっていう、私はもうここまでこじれてますから、でしかもこの縁談の話で、もう秋篠の宮家の中がもう険悪な感じになってると伝わってきますよね。これ普通だったら男性の方からもう手を引く案件じゃないかなと私なんか思ってしまうんですけども、
宮内庁もね、西村長官なんかもその解決金の話なんか事前にも全く聞いてないし、事後も何の連絡もないと。
そうですね、
結構宮内庁も呆れてるところありますもんね。
だから一体誰が音頭を取ってるのかよく分かんないんですけども、一応小室さんにも弁護士ついてますし、お母さんもいるみたいですけども、一体なんていうのかな、これもネット上のコメントなんか見てて、あ、なるほどそうだなと私思ったことあるんですけども、眞子内 愛親王殿下に対するこの愛情というか、が感じられないというね。やっぱり愛する人が愛する人を一緒に愛するのがやっぱりこの結婚に向かう流れだと思うんですよ。なんか家庭内が不和になってるのを小室さんはどういう気持ちで見てるのかなっていうのが、で自分のせいでそんな親子をギクシャクするってなったら申し訳ないなと、もし僕だったら思ってしまうなと思うんですよね。
これはもうすぐニューヨークなの、あれ留学終わるんですか？
まもなく終わって、で、まあ、弁護士の資格が取れるか取れないかということで、取れたら、まあ、おそらく向こうで仕事をするという流れですね。向こうで仕事日本では、免許そのまま使えませんから。で、これは当然、まあ、両性の合意でもって結婚できますので、まあ、これは私の予測ですけど、まあ、おそらく結婚の流れなんだろうなと思うんですよね。で、これに対する、まあ、説明といいますか、お立場としてお父様がお誕生日に際しての会見でですね、結婚を認めることだとおっしゃいましたよね。まあ、それでも納采といういわゆる結納に該当するもの、これをやるかどうかは別問題だという趣旨もおっしゃったわけで、要するに納采というのは家同士のお付き合いの始まりなので、ですから結婚は当事者同士でできてしまうから、でも家同士で付き合うかどうかは別ですよということをお父様おっしゃった。これとても重要で、こうやって納采の儀という一儀式に出る出ないの問題ではなくて、今後小室家と皇室が家族のお付き合いをするかどうかということですね。例えば内親王の旦那さんということになると、当然この園遊会だったりとか、お正月 の、食事会、身内のお食事会とかに参加なさるわけですよ。つまり陛下の近くでそういう行事に参加なさるわけで、参加することになる、まあ、そういう家族的なお付き合いをするかしないかということなんですよね。なのでちょっとまあおそらく結婚するんだろうなと、いうふうに私は思うんです。まあその時にこの一時金、この一時金って何に使うお金かということなんですけど、実はこれ生活費に充てるお金でもなければ、不動産を買うお金でもないんですよ。これはですね、まあ一応説明としては元皇族であることの、体裁をね、ちゃんと整えていただきたいということなんで、これ具体的に言うと警備費用の前払い金なんですね。皇宮警察とか警察が守れなくなりますから、で警備を24時間つけたら結構高いお金がかかるんですよ。でそれをしないと、それこそパパラッチが来たり、なんか愉快犯みたいなのが来て、なんか事件に巻き込まれたりとかあるかもしれない。で現に若宮の、中学校でしたかね、刃物が置かれていたという、そういう恐ろしい事件もあったわけですから、でもしその傷つけられたり写真撮られたりってことになると、これはちょっとまずご本人もそうですし、日本国民が傷つくんですよね。だから、警備をするお金、もしかしたら10年分20年分もっとかもしれません、そういうお金として出てるものなんで、もちろんそれだけではないんですけども、元皇族としての品位を保つということは、まずそういうのに襲われないということだから、警備費用に充てるのが趣旨なんですね。だから弁護士の資格が取れるかどうかとか、向こうで本当に仕事ができるかどうかっていうこともあるわけですけども、ですから一時金だからそれ裏を返せば、その一時金払わなくていいという理屈にもならないんですよ。
なるほど、そっか。
小室さん云々の前に、眞子内親王殿下が傷つけられたりとかしないようにというお金なので、小室さん憎しで出さなくていいという話でもないんです。難しい。だから今ちょっとささやかれているのは、もう先に皇室離脱があり、で一時金出ますよ、そして民間人同士の結婚という形になるんじゃないかという。
はい、でもここがなんかきちんと解決しないと、今度佳子さまもね、お相手選びの時とか悩まれますよね、きっとね。
やっぱりお姉様がなんかね、結婚が整わないと妹が先にっていうのもちょっとご遠慮がもしかしたらあるかもしれませんし、当然そのこれほど小室さんで盛り上がっちゃいましたから、じゃあ将来佳子内親王殿下のお相手ってなった時に大丈夫だぞみたいな感じですね。すごいチェックが民間から入るっていう事態にもなりかねないですからね。だからもう本当に2人だけの問題ではなくて、本当日本を巻き込んだ、先ほどちょっとね半分冗談で小室かと言ってしまいましたけども、そのぐらい災いになりかねないと言いますか。
はい、
ちょっと大変私は大きな問題として捉えております。
このコーナー武田恒康さんに解説していただきました。森田様ありがとうございました。
4月27日火曜日、時刻は午後5時を回りました。武田恒康です。
日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、辛坊さんが太平洋横断にチャレンジしている間、期間未定で今日は武田恒康さんとお送りしています。さあここからの時間は生存確認テレフォン5時の辛坊ですの時間がやってまいりました、はい、もう辛坊さんね帰ってくるまで毎日日本放送からこう持たされた衛星電話があるんですが、そこに電話しちゃうという企画。
だいたいコーナーの名前が生存確認って言うんですからね
そうなんです、そうなんですね。今日はつながるかどうか早速ねかけてみましょう。現在は東京から東南東におよそ1800キロ離れた太平洋上にいらっしゃるようです。
NTT コミュニケーション。
大丈夫かな？まあね、ここのところちょっと風と波と格闘していたようなんですけれどもね。
どうでしょう、つながりますかね。
どうですかね。風のピークはまあ過ぎたようなんですが、うんうんうん、まだ発達中の低気圧の南の端にいて、まあ、風と波ともに荒れ模様が続いていると思われるということ
なんで、だいたい波が昨日7メートルって聞きましたけど
ね。そうなんですよ、そうなんですよ。
いや
ー、コールしてますね。大丈夫かな。
さあ出るかな、
出るかな。
もしもーし、
あ、もしもし、武田恒康です。
おー、ご苦労さんです。
どうもどうも。
いやいや、武田、
はい、
武田さんまで駆り出されたんです
か。そうですよ、なんかゲストだっていうから来たら MC じゃないですか、びっくりしましたよ。いや、それにしてもなんか、
はい、ごめんなさい、あんまりね、僕の声もあんまり聞こえないみたいなんで一方的に喋りますけどね。
はいはい、
昨日嵐、
お、聞いちゃったかな、嵐大変だったみたいですね、昨日ね。あー、
もうだいぶ遠いはずなんだよ、海が
って肝心なところが切れちゃう。
途切れ途切れだな。
途切れ途切れ。でも今は割と楽な状態になったのかしら。意外とね、
あ、切れちゃいましたね。
こっちが喋ってることだけ聞こえてる場合もあるんですよ、
ね、うんうん、あ、そういう場合もあるんですね。
そうなんですよ。
これ今私の手元に功績記録があるんですけれども、
う
ん、
はい、またかけてみましょうね。
なんか瞑想してますよね、これ。
ちょっとね、この瞑想してる部分がちょうどね、この何、
ちょうど、
台風崩れの低気圧に巻き込まれちゃって、はい、くるーんって
巻き込まれてぐるーって回って行ったり来たりしたような感じのね、
そうそうそう、
功績記録がありますけれども、うん、いや、これ大変だったんだろうなと思いますよ。だって昨日秒速40メートル以上の暴風ですよね。
そうなんですよ。
だって高波7メートルって、
はい、
どんな気分なんでしょう。普通、ね、お外海出ちゃいけないレベルですよ。
ダメですよね。で、辛坊さん曰くここの現れてる数字よりも、はい、もっとね、あの実際は高いんです。
実際にはね、
風も強いし、
はいはい、
なので
なんかその合わさった時に、大きいのがバーンと来る場合があるんですよね。いやすごい。
ただ、まあ、今回のこの低気圧を超えるとあとしばらくは高気圧圏内を進めるという感じらしいのでね。
そうなんですね、うん、でもちゃんとね、僕名前言った時、ね、その時は向こうに
伝わった、ちゃんとね、クリアに聞こえてましたけど、
ね、伝わったっぽいですからね、
うん、なんせ一人ですからね。
そうですよね。いや大変だな。
海に投げ出されちゃったりすると2人いればもしかすると1人が引き上げるなんてことできますけど、
は
い
は
い
は
い、1人
だとね。そうですよね。
もしもし、
あ、もしもし、大丈夫ですか。
もし、はい、大丈夫です、ありがとうございます。なんかね、衛星がね、あの切り替わるタイミングで、ね、ぶつけ切れちゃうんです、ごめんなさいね、
はいはい、昨日なんか大変だったみたいですね、夜。
昨日大変、
昨日の夜はね、あ、大変です、死にそうになりました、3回ぐらい。
へー、一晩で3回死にそうになった。
よく生き残ったって感じです。
え、波はやっぱ高いんですか。
波ですか。いや、ほんの10メートルぐらいですよ。
ほんの10メートルってどんな壁なんですか、それは。
いやいやいや。
あのね、要するにね、グググググっと上がってね、うまく乗ればサーフィン状態になるんですよ。船全体がダダダダダダッと波を下るんです、
ね。怖いですね。
え、それ転覆したら終わりですよね。
はい、あ、転覆することも昨日はかなり想定しました。
そうですか。
転覆したら、船と一緒に死ぬか、脱出するか、かなり迷いましたね、昨日。
そんなとこまで。で、もうすでにこっから先は US2 飛んでこない領域ですよね。
あ、もう無理ですね。
あ、もう無理。
US2 の多分ね、90万円は出たと思いますね。
あら、そうですか。え、でもこっからは多少、はい、どうぞ。
総計175度を超えるとね、実はアメリカのコーストガードの管轄になるんです。
ああ。
そこまでは日本の管轄なんですよ。
はいはい。175度を超えるのは何日後ぐらいなんでしょう。
175度超えるのは多分、ね、あと1週間で超えられると思いますね。
じゃあここ1週間はどこも助けに来ないとこ行くわけですね。
いや、一応ね、海上保安庁の管轄なんですが、こんだけ離れてると助けに来るのにも1週間ぐらいかかりますから、まあそれまで生きてるかどうか分かんないですね。
いやー、
気をつけてくださいよ。あの今のお天気の状況は大丈夫なんですか、は
い、
現在は。
現在ですか、はい、風速がね、まあちょっと20メーター弱ぐらいかな。わ、波が5メーターぐらいです。
なるほど。
それだって大変ですよね。
大変ですよ。まあ、ただ今後なんですけれども、はい、低気圧の影響も今夜いっぱいの見込みで、明日の午後以降は安定した高気圧圏内が続くのではという、あの、連絡が入ってますので。
本当、じゃあそれ信じます。
まあでも、信じても
油断しない。昨日死ぬかと思ったんですけど、生き延びましたから、まだしばらくは大丈夫でしょう。
頑張った、頑張った。
すごい。
武田さん、ありがとう。
はいはい、頑張ってくださいよ。本当に。
引き続きお気をつけて。
日の丸掲げて走ってますから。
はい。頑張ってくださいね、本当に。
頑張ってください。
はい、はい、ありがとうございます。
どうぞご無事で。
気をつけて。
いや、すごいですよ。こうやってね、今、普通に1800キロ離れてる洋上にいらっしゃる、辛坊さんとつながること自体が不思議ですよ。
なんかね、まあ、でも本当に。明日以降はね、ちょっとのんびりできる日も来ると思って頑張ってもらいたいです、ね。
だいたい4分の1は行ったのかな。
なんかその地図で見るとそのくらいもう進んでますよね。
でもまだまだありますよ。
そうですよ、気を抜かないでいただきたいですね、はい、明日もこの時間、生存確認テレフォン5時の辛坊です。お送りします。日本放送ズームそこまで言うか、この時間もニュースデスク森田さんに入ってもらいます。ではこの時間特集するニュースはこちらです。中国が強襲揚陸艦を配備、その狙いは。中国海軍で初めてとなる強襲揚陸艦の就役式典が23日、南シナ海に面した中国海南島で開かれ、習近平国家主席が出席しました。強襲揚陸艦は空母に似た甲板や揚陸艇などの格納庫を備えて、中国軍の上陸作戦遂行能力は大幅に向上することになります。今回の配備は南シナ海での衝突だけでなく、台湾上陸も想定しているとみられています。
はい、この問題なんですけども、中国が尖閣諸島もしくはその台湾侵攻をするんじゃないかということは前々から言われていて、その緊張度が高まってるんですけども、はい、この強襲揚陸艦を配備するというのはですね、これは数段この緊張感が高まる要素になると思ってまして、先ほどニュースの中でもありましたけども、この強襲揚陸艦というのは一見空母のような形をしてるんですね。そして今回のは排水量約4万トンということですから、4万トンというのはですね、もうそうかなり大きいですね。で、日本最大のですね、護衛艦加賀ですら約2万トンですから、
倍ぐらい、
はい、それの倍ぐらいのですね、排水トンがあるということです。
全長も250メートルでヘリコプター30機搭載可能だということらしいですね。
で、これ何に使うかというと、その、まさにこの、どっかを占領するときにですね、そのアメリカで言えば海兵隊が持ってるものが強襲揚陸艦でして、はい、それなりの兵力を上陸させる、そういうことができる船なんですね。で、これまで尖閣とか、その、台湾に対して、中国がどういう兵器を持っていて、何が可能かというのはもちろんこう分析されてるわけなんですけども、これまでは、大兵力を 確実に迅速にあの陸に上げるそういう能力は低いと見られていたんですね。ですから中国がどんどんこの、ステージアップするようなことを態度を取っても実際には攻めないだろうというふうにですね見られていたわけなんです。ところが今回強襲揚陸艦が初となるね強襲揚陸艦が実際に就役しましたと、そして今度の2番艦ももうちょっと今作ってますからね、で3隻体制まで持っていくような雰囲気がありますので、そうなってきますといよいよあの台湾侵攻ができる、そういう状況になるんですよね。なのでちょっといろいろと中国のねこの、ステージアップの話はいろいろあるにはあるんですけども、はい、この強襲揚陸艦の配備というのはあのかなりあのもう日本としてもこれに対してどう対応するのかということをですね、もう考えないとすぐ対応しなきゃいけない、
台湾有事はもう日本有事でもあるわけですもんね。
そうなんです。もしこの台湾が攻められたらこれ米軍があの、まあ、支援台湾軍を支援するということになるんですけども、はい、その米軍はどこから行くかといったら沖縄の基地から行くわけですね。そうすると中国軍からしたら、ね、台湾を攻める、でそこにアメリカ軍が加わる、でそのアメリカ軍の拠点を叩くわけですけども、当然沖縄を攻撃することになるわけなんですよ。ですからこの、台湾有事っていうとなんかまあよその国のね、ことなのかなと思ったらこれ大間違いでして、台湾有事イコール日本有事、こういうふうに見ないといけないと思いますね。
もちろん日本自体が攻撃されれば武力攻撃自体になるわけですけれども、これはアメリカ軍がもし攻撃を受けた場合にどうするのか、ね、あるいはグレーゾーンみたいなグレーゾーン自体になった時にどうするのか、
はい、
その辺の議論をしなくちゃいけないですよね。
そうですね。あの問題はやはり今ご指摘のあったグレーゾーンなんですけども、はい、例えば日本の自衛隊の船なり飛行機が直接攻撃を受けた場合は、これはもうあの防衛発動をしてですね、はい、もう戦闘行為を行うということになるんですけども、あえて中国軍がそれをして来なかった時ですよね。で台湾がでしかもあの中国はこの尖閣諸島は自分たちのものだと言ってますけど、それは台湾のものであるから従って中国のものだって言ってるんですね。ということは台湾を侵攻するってことはそれは尖閣諸島も含めた台湾を侵攻するということなので、とするともし尖閣諸島に米軍が何かの拠点を作ったらややこしいですから、もしかしたら先に尖閣を抑えてということだってあり得るわけですよ。
尖閣は無人島ですからね。
そうなんです。ここにアメリカがですねそれなりの兵力を置くとちょっとやりにくいじゃないですか、中国としては。どうせ台湾攻めるんだったら日本三つどもえっていうことになるのか、あえて日本を避けてくるのか、ね、これで日本を揺さぶりをかけるってことになるのか、ちょっとどっちか分かんないですけども、もうとにかく台湾有事というのは日本有事であり、一歩間違ったら尖閣が先に落とされるという、ね、可能性もあると思うんですよ。
まあ、一方であのイギリスの、ね、空母のクイーンエリザベスを中心とする空母打撃群が年内になんか日本に初めて寄港するというような発表もイギリス政府がしまして、まあ、あのやっぱり中国を牽制する動きは出てきてますよね。
そうですね。特にあの香港の問題をめぐってイギリスは相当ですね、はい、怒ってるんだと思うんですよ。そしてこの最新鋭の、空母をですね、このアジアの方に仕向けるということは、やっぱりこのアジアの方の権益を確保する、で中国は本当に南シナ海とか好き放題しようとしている、これを抑えることがイギリスにとっての国益として重要だということでですね、アジアシフトをしてきているということだと思うんですね。でこれはイギリスだけじゃないですよね。ドイツとかフランスもですね、艦艇を、このアジアの方に南シナ海東シナ海の方に差し向けるということですので、本当世界がこの中国がどこまでこの国際秩序をこう動かそうとしているのかというのに非常にこの注目しているということだと思うんですね。でさすがに中国もバカじゃないので、
はい、
この絶対に不利だという先端を自ら開くということは考えられないと言いますか、だからここで本当に日本とかアメリカとか台湾それ以外のイギリスも含めてしっかり連携して許さないぞっていう姿勢を示せるかどうかですよね。
そうですね。まあ、関平さんもこちらの番組来てくれた時に北京オリンピックもあるし、
はい、
まあ、中国もそうすぐには動かないだろうとは言ってましたけどもね。
まあ、そのね、ロシアがオリンピックの直後にクリミア侵攻したというのがあったので、北京オリンピック終わったらはい台湾なんてことをね言う人もいますけども、でもアメリカの方の分析ですと本当に6年ぐらいの間であってもおかしくないっていう分析がありますので、しかもこの6年間さらに中国は実力を積み重ねていきますからね。 本当に日本のですね、先ほどのお話あったグレーゾーンでどう対処できるかっていうのは、そうですね、要するにこの、攻撃受けない限り、自衛隊は警察としてしか振る舞えないんですよね。だから警察がちょっと威力のあるものを持ってるっていうだけになっちゃうので、だからその本当に自衛隊としての、動きができるためには逆に攻撃されないといけないという、攻撃受けるまでをどうするかというですね、でどんどん進展するのを指を加えて待つだけで本当にいいのかという、ここら辺はちょっと国会でもしっかりと議論してほしいと思います。
今日最後のズームオンでした。
はい、エンディングリクエストをお送りしているのは武田恒康が選曲しました、はい、エディットピアフのパダンパダン。
パダンパダン、これは何でですか？
最近小室さんのこと考えてるとこの曲がですね頭の中に流れる。多分これね理由わかんないですけど、多分パダンがパダンに聞こえるのかもしれないですね。
なんかねツイッターでもそういうことを言ってらっしゃる方、
気づいてる人いますか？
パダンパダン、来たって書いてらっしゃる東京のおっさんさんとかも言ってますけどね。
気づいた人いるんですね。
いい曲ですよ
これね。男なんてとかいうそういう内容ですからね。
そうなんですか？
恋愛なんかみたいな、男なんかいくらでもみたいな感じですから、うんうん、内容も一致してるんです、
ね、武田さん選曲でお届けいたしましたエディットビューパダンパダンでした。さあお聞きの日本放送、この後は日本放送ショーアップナイターです。今日は神宮球場からヤクルト対巨人戦、解説は大谷昭彦さん、実況は小口和夫アナウンサーでお送りします。そして明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ。コメンテーターは数量政策学者で内閣官房参与の高橋洋一さん。取り上げるニュースは2021年度版外交青書で中国の軍事活動拡大を牽制、それから CO2 削減 46% 目標の可能性と小泉大臣発言についてお送りします。で午後3時半からのこのズームそこまで言うかは、明日助っ人パーソナリティは日本放送の吉田久典アナウンサーです。明日は第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんと、今回の緊急事態宣言が日本経済に与える影響についてズームします。なんかエディットピアフに載せてご紹介してるのちょっと違和感がありましたが、ちょうど終わりましたね、
はい、
さあ、あと30秒ほどですけれども、
そうですね、まあ、とにかく辛坊さんがお元気でね帰ってきていただくということも、これだけを願ってますよ、はい、昨日だって一晩で3回死にそうになったって言うんですから、
よっぽどですよね。
10メートルの波ですよ。いや本当にねお大事にと思います、
ね、武田さんまたいらしてくださいね、
ぜひぜひ、はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は武田恒康と
日本放送の増山さやかでした。
それではまた聞いてくださいね。